チーム88レディオ。
八谷先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本格的な夏の到来、
来ました。
今年もあの季節がやってきました。
季節が来ました。
そう、本日はですね、熱中症について急遽お話をさせていただこうかなと。
この暑さは異常ですから、
はい、今年も暑くなりそうなんでね、
はい、
で熱中症というのはですね、暑さや運動によって体内に生じる熱を外に十分に放散することができず、体温が上昇しまって起こる健康障害のことなんですね。でこの時期になると全国の気温がどうだとか、熱中症で何人運ばれたとかあると思うんですけども、なぜここまで騒がれてるかと言いますと、実は熱中症死んじゃうこともあるんですね。怖いんです。さてここで問題です、
はい、
熱中症によって年間どれぐらいの方がお亡くなりになってるか、3択です、
はい、
1、100人2、1000人3、1万人
年間熱中症で亡くなる方、
まあ、この時期ですよね。
1が100、2が1000、3が1万、皆さんぜひ考えていただいて、はい、そうですね、その1万はいなそうなんですけど、
はい、どうでしょう、
1番の100人でしょうか。
実はですね、
はい、
2の年間1000人なんです、
ね、
とても多いですよね。
1000人もいらっしゃるんですか。
そうなんです。そのうち65歳以上の方はですね、8割、つまりほとんどが高齢者の方なんですね。お亡くなりになる方で、
なるほど。
で、熱中症っていうとなんとなく外でなりそうなイメージがありますけど、
そう思います。
ですよね、
はい、
実は熱中症の6割が住宅、建物の中で発症してる、大半が屋内なんですよ。
多いですよね、
はい、
6割
で。ご高齢の方はですね、暑さへの感度が鈍くて、汗もかきづらいことから、まあ、クーラーをかけずに家の中にこもって、いつの間にか熱中症にかかってしまってるっていう場合が多いんですね、
はい、
で逆に若い方、20歳以下の方とかは運動中になるっていうのが最も多い状態です、
そうなんです。お家でなるっていうのは意外ですよね、
はい、
驚きです、
ね、夜でも暑いですからね最近ね。夜でも暑いですよ。
本当ですね、
はい、私も朝起きたら汗かいてたんでシャワー浴びました。それぐらい暑いです。
そうですよね。またあの本当にエアコン、クーラーをうまく上手に、
ね、
活用してなんて、あのいろんなメディアでも言ってるぐらい、
かけすぎると寒い、風邪ひいちゃいます。
そうですよ、ね、
難しいとこですよね。
そうですね、
はい、でですね、まあ、熱中症も急に熱中症になるわけじゃなくてですね、はい、まあ、熱中症 の、 あの前駆症状って言ってなりかけの症状がありますね、
はい、
例えばめまい、顔がほてってきた、
はい、
立ちくらみ、意識が遠のく、こういうのが危険なサインですね。
まあ、あのご高齢の方とか、
はい、
ちょっとこう感度が鈍いというか、
はい、
なかなか感じづらい方は、
ね、
自分だけじゃなくてこの周りの方もこのサインに気づいてあげることって大切ですよね。
なんかおかしいなとか、
ちょっとやっぱりこうお顔赤かったりとか、
そうです、家族のこととか、まあ、あと職場の人たちもそうですよね、
はい、
気づいてあげるっていうのが大事です。
そうですね、
まあ、そういった状態を放置してますと重症化して、
はい、
例えば筋肉痛、筋肉の痙攣、体がだるくて吐き気が出てくる、異常な汗のかき方、体温が熱い、皮膚が熱い、呼びかけに反応しなくなった、ふらふら歩いてる、
はい、
こうなると危ないですよね。
そうですよね。さあ続いてですが、
はい、
熱中症予防法、
はい、
先生教えてください。
はい、まずは今いる自分の、まあ、お部屋だったりの気温や湿度をチェック、まあ、室内だったら、まあ、エアコン、扇風機などで環境を整えるっていうことが大切です、
はい、
続いてこまめな水分補給、
これもね、はい、よく言われますけれども、どんな飲み物がいいんですかね、
はい、まあ、もちろん水とかお茶とかでもいいんですけども、ちょっと不十分なところがあって、汗かくとこう汗しょっぱい、
はいはい、そうですね、
これあのナトリウムっていう のが含まれてるんですけども、まあ、ナトリウムが失われてしまうのでそういうのが含まれてるスポーツドリンクとかがいいのかなと思うんですね。あとスポーツドリンク甘いですよね、でこれ実は糖分含まれてて、まあ、糖分を摂取することで腸でのナトリウム吸収も促進されますので、そういった意味でもいいんですけども、逆にスポーツドリンク飲みすぎちゃうと、
はい、
あの甘いって言いましたので血糖高くなって逆に喉が渇いちゃうこともありますので、
はい、
まあ、程よい摂取がいいのかなと、はい、続きまして、まあ、暑い中で無理な運動は避けましょう、
危ない、
はい、あとは服装にも注意して、吸水性や速乾性に優れている通気性のいい素材を選ぶようにしましょう。
服装や、まあ、環境を整えるというのもそうですし、はい、あとはこまめな水分補給ということでスポーツドリンクもやっぱり、
はい、
あのな一番そのなんていうナトリウムが取れるの で、
そうです、ね、
効果的ということですね、
は
い、
まあ、外で過ごされる方は帽子や日傘さすってのも有効的かなと思いますね。
そうですね、ついつい、ね、帽子を忘れてしまったりもしますけれども、はい、そう日を自分で遮るっていうのも大切なんですね、はい、
特に今この時期マスクもしてますからね、余計苦しくなっちゃいますよね。
マスク暑いですよ ね、
ですね、まあ、はい、あとは一番大事なのは普段の生活から、まあ、寝不足だったり食生活が乱れないように、
はい、
日頃から体調管理っていうのはすごく大事です、
はい、
ここでですね、まあ、最後に熱中症予防効果の高い食べ物ランキングって感じで紹介させていただきます。
ぜひ教えてください。
じゃあまず第3位、
第3位、
レモン。
レモン、
はい、これはですね、
はい、
クエン酸、ビタミン C が多く含まれていて疲労回復に効果的です。
そっか、最近あの、はい、のど飴とか見てるとレモン塩とか、
そうです、ね、
すごいレモンを、
塩ですか、ナトリウムも入ってます、
はい、レモン、
まさに最強の組み合わせかもしれない。
歌ってる飴を見たことがあります、
はい
はい、
続きまして第2位、
第2位、
スイカ。
夏に美味しいスイカ、
これ90%が水分ですね、
まあ、そんなに水分なんですね、
はい、もうスーパーに入ると一番最初にスイカ並べてますよね。
あります、うん、
まあ、それだけ、まあ、ミネラルもたくさん含まれてて熱中症対策にはいい果物ですね。
あ、夏にやっぱりもう本当に理にかなっているものなんですね、
は
い、
そして第1位、
第1位は何でしょう。
梅干しです。
梅干し、
はい、これは最も塩分を効率よく摂取できる食べ物です。
そっか、
日本人梅干し大好き。
そうですね、
私も朝食に今日梅干しのおにぎりを、
あ、いいですね、
食べました。
梅干しって万能そうい
いですよね
すごいね、あのこの、はい、ちょっと酸味があるものって暑い時に欲する気がするんですよね。
そうですよね、
何かまたナトリウムも入っている昔の方ってすごいですね。
ちょうど梅干し想像すると今私も唾液出てきます。
そうですね、唾液出てきます。
やはり唾液もあの消化には大切ですし、
あ、
梅干しはすごい効果、パワーが含まれてるんじゃないかなと思います。
ぜひですね、この暑いさなかの熱中症予防効果の高い食べ物、梅干し、スイカ、レモン、上手にですね生活に取り入れていただきたいと思います、
はい、
さあ本日は八谷病院八谷博之先生に熱中症についてお話をお聞きしました。八谷先生ありがとうございました。
ありがとうございました。